人社長のコイログ、この配信では株式会社ジェパソンを運営している私から日々の気づきだったりを適当に配信していきます。今日のテーマは人は数字では動かないです。ちょっとテーマ、最近この音鳴らせなかったですね。今日のテーマは人は数字では動かないです。で、ちょっといくつかテーマ案があって、全部言うと、数字は大事だけど数字じゃ人は動かない、これは案1。定量情報と定性情報。案2。これはちょっと固い感じですね。まあ、ちょっといくつか伝えたいことというか、があって、エモいタイトルにしたいんですけど、思い浮かばなかったんで、話し終わってからタイトル考えたと思います。で、何かっていうと、人は数字じゃ動けないんです。っていうのと、数字は大事なんだけど、本質ではないです。っていうのと、じゃあどうしたらいいのか的な話です。で、まず、人は数字じゃ動けないです。その前に、まず、数字は大事です。数字はめっちゃ大事。もう、あらゆることで大事です。ビジネスやる上で、数字はめっちゃ見る。例えば、このランディングページに訪れた人の何割が買って、商品、申し込みに至っているのか。で、申し込んだ人の何割が商品購入してくれてるのか。で、商品購入した人の何割が、全部何割がって言っちゃってますけど。とかって数字を見るのはめっちゃ大事です。で、あと、受講した人の何割が満足してくれてるのかとか、レビュー5段階中平均何なのか、他の全体の平均は何なのか、で、この講座の平均は何なのかとか、数字見るのはめっちゃ大事なんですが、数字ばっかりにとらわれてると大事なものを見落としますって話にしちゃうと、ちょっとこない、前にした気がするんで、そうじゃなくて、記事の根拠として、用意すべきは数字だけじゃないですって話です。これはウェブライター向けの発信ですね。一周回って戻るというか。で、記事書く上で根拠を用意する必要があります。で、根拠として用意すべきは数字だけじゃないです。数字はめっちゃ大事だし、強いし、言い訳しようがない。もうめっちゃ強い情報なんですけど。でも、数字だけじゃ動けないんです、人は。で、人を動かせる、その行動させられる記事こそ価値ある記事だから、数字、根拠として数字用意するだけだと価値ある記事には仕上がりようがないんです、的な話です。で、なんでかなんですが、まず数字だけで動けますか？ちょっと思い出してみてください、日々の行動を。例えば、お酒は体に悪いってもう数字で示されてますと。で、あと、なんだ。日々の摂取カロリーを何千キロカロリー以下にすれば何キロ痩せますとかって、もう数字でわかるじゃないですか、絶対。で、その数字で通りに動けるんだったら、体重は自分の理想の体重になるはずだし、なんだ、まあ、毎日何千文字以上記事書けば、いくら儲かります、これ話それててな。その体重は自分の適正体重を保てるはずだし、お酒は飲みすぎないはずだし、なんなら夢叶えられるはずですよね、数字で動けるんだったら。まあ、例えば6時に起きましょうとかで、6時に起きれるかって言うと起きれない。これちょっと数字からそれてますけど。で、なんで数字じゃ人は動けないんです。数字で示されたところで、この菓子パンは300キロカロリーあるから、食べるのをやめましょう。で、まあ、脳みそのもう一人の自分が話しかけたところで、そのパンや食べれるのやめれるか。セブンで、ホイップ、なんだっけ、ホイップバタードラ焼きっていうめっちゃ糖尿病まっしぐら。糖尿病への特急券っていうあだ名を私がつけたんですけど。っていうめっちゃ美味しいスイーツがあるんですけど、それトライアスロン後にだけ食べていいってルールにしてて、で、結局最近はもうトライアスロン後すら食べてないですけど、やばい食い物があるんですけど、それのカロリーが何キロカロリーだっけ？まあ、400キロカロリーだとして、そうするとご飯お茶碗2杯分なんですよね。まあ、やばいじゃないですか、カロリー。カロリーやばいし、なんかその、カロリーとは別に成分もやばいと。ところが、その数字見た、400キロカロリーって数字見て、食べるのやめれるんだったら、苦労しないじゃないですか。なんか、長々話しすぎた気がしますが。ってことは、つまり数字じゃ人動けないんです。で、どうすれば動けるのかっていうと、数字以外の何かになります。で、トライアスロンの例で例えると、2パターンいきますね。これは口頭だけで説明しますが、まず数字で説得しようとした場合です。実際あなたがトライアスロンやりたいって思えるかどうかをちょっと想像してみてください。 トライアスロンをやってる人の6割が、の、8割以上が年収800万以上です。で、トライアスロンやった人の9割が、やる前と比べて、やった後の方が体調が良くなって仕事がはかどるようになったと答えています。トライアスロンやった人の7割が、トライアスロンをやる前と比べて、収入が1割以上上がったと答えています。どうでしょうか？トライアスロンやる気になりますか？あ、なんか良さそうだな程度で終わりますね、きっと。これが数字で示すってことです。数字で動けるんだったら、これでトライアスロンやる気になるはずです。やった方がいい。から。で、じゃあもう一個のパターンですね。数字じゃないので答え、お伝えすると、今、私、準備不足を痛感してるんですけど、ちょっとストーリーを用意しときゃよかったですね。今、即興で作りますね。私はもともと、運動してませんでした。で、会社を立ち上げてから落ち込むことが多くて、で、定期的に熱を出したりしていました。で、ある時、ハーフマラソンに出場して、久しぶりのちゃんとした大会に出て、すごく楽しかったです。で、ところが、ハーフマラソン20キロ走って、膝を痛めてしまいました。で、マラソンは膝痛めるなと思って、怪我してしまって、日常生活に支障が出ては元も子もないので、怪我しにくいスポーツを探しました。そこで出会ったのがトライアスロンです。一般的にはトライアスロンは怪我しや、ハードなスポーツだって思われがちですが、実は体に優しいです。スイム、バイク、ランと3種目をバランスよくやるので、一部のマラソンのように足に、極度に、足だけに負担がかかるということはなく、全身をバランスよく鍛えられて、毎日のトレーニングもしやすいです。例えば、足腰が痛いのであれば、プールでさらっと流すことだけでもトレーニングになりますし、とうとうです。ちょっと外れますね、ここ。で、トライアスロン始めてからは、あらゆることが変わりました。朝起きてから走って、で、息子が起き上がる頃にはもう目覚められる状態になりました。で、最初の大会に出たのが2023年5月27日です。ラストの10キロでは泣きそうになりました。かつて私は体調不良で、1年半近く家にこもって、1年半近く体調を崩していました。朝11時になって、ようやく体をどうにか起こして、頑張って図書館に行って、で、2時間ぐらい本を読んだり、何かしら作業して、帰ってきて、夕ご飯を作って、で、それで一生懸命やって、それが限界でした。でも、体調が良くなって、で、トライアスロンの練習を始めて、今では、1.5 キロ泳いで、40キロ走って、40キロバイクに乗って、10キロ走るってことができるようになりました。過去の自分にめちゃくちゃドヤ顔したくなって、で、ここまで復活できたっていう実感もあり、ラスト10キロでは泣きそうになりました。みたいなの、ちょっと今ストーリー用意してなかったんで、即興で作ったんで。で、みたいに、今のってもう数値化できない情報なんですよね。今私が後者で話したの。で、どちらがトライアスロンやる気になるでしょうかって話です。今回お話ししたかったのは。で、前者は定量情報です。言い方を変えると。要は数値化できる情報。で、後者、私がかつて病んで、で、こういうきっかけでトライアスロン始めて、トライアスロン始めてからこんな変化がありましたっていうのは、定性情報です。数値化できない情報です。で、やる気になるのって多分後者なんですよね。こう、私もやってみようと思うのは絶対に後者。まあ、今、口頭でお話しましたけど、これが、まあ、データで示されてる前者ですね。まあ、なんかグラフとかで、トライアスロン始めた人の何割が、こんないいことありましたみたいなデータで示されてるの、バーサス、もうたった一人のエピソード、トライアスロンを始めたことで人生が好転したって、ちょっとなんかうさんくさくなっちゃいますけど、もう、まあ、あるいはあれですよ、感動のゴールシーンだけでもいいんですよ。こんなエピソード用意しなくても。もう泣きそうになりながらとか、泣きながらゴールして、 その後家族で抱き合ってる動画とか、もう、それこそ数値化できないような何かっすよね。の動画と、どっちの方が、トライアスロン、どっちかしか見せないんだとしたら、どっちの方がトライアスロン始める人が多いかって言ったら、絶対に後者なんですよね。で、だから、これが訂正情報ってことです。で、人は数字で動かなくて、じゃあ何で動くのかっていうと、今お話ししたのがヒントになるんですが、何で動くと思いますか？感情が動いたときです。要は、心が震えたときって言ったらいいですかね。人は感情で動く動物というか、人は感情で動くんです。結局、後付けで理由を探し、もう理由探しのために数字を探しに行く。もう心が動いた時点で行動するって決まるんですよね。で、あとは、もう言い訳としての数字であって、もうどうでもいいんですよ、数字は。なんなら。で、ただ、まあ数字はいらないってわけじゃない。訂正情報だけだと、うさんくさくなりやすい。から、両方とも必要です。両方とも必要なんですが、油断してると数字ばかりに目が行きがちで、で、ウェブライターとして根拠を用意するときも、数値ばっかり用意しがちです。でも、それだと動けない。人動けない。人動かせられない。で、じゃあ何が必要なのかというと、定性的な情報です。数値化できない情報です。で、これ言い方変えると、定量情報っていうのは数字を見る、数値を示すことで、定量情報を示すってことは、数値を示すことで、で、定性情報は何を示すかっていうと、人を示すことです。まあ、人っていうか、数値化できないことを示すこと。で、フォーカス先が違っていて、定量情報っていうのは数値にフォーカスしていて、で、定性情報っていうのは人にフォーカスすることです。特定の一人。で、一方で定量情報っていうのは不特定多数の人たちの表面的な部分を示すこと。で、人を動かすために必要なのは、この特定の誰か一人にフォーカスした何かを伝えることです。で、なので、数字を見るのは大事なんですけど、数字ばっかり見てると人を見れなくなる。これは私のウェブライター講座、ライジャパでも同じことです。その数値ばっかり目を取られている。例えば、アンケートの結果、5人中、まあ、20人中20人が、星5段階中5を入れてくれたとか、あと、なんだ、10人中、20人中、十数人が、バックエンドである商品も買ってくれたとかっていうのは大事ではあるんですけど、大事ではあるんですけど、そこは本質じゃないです。そこにばっか目向けてると、どんどん、なんていうか、数値にコントロールされてしまう。要は、星5レビューじゃなくて星3レビューついちゃった。どうやって平均点上げようとか、そっちに向かれてしまう。そうじゃなくて、星3レビューがついてる時にやるべきことは、星3レビューつけた人に聞くことですよね。で、これって何かというと、要はつまり人へのフォーカスです。で、人にフォーカスする結果、数字もついてくる。ちょっと話それてますね。なんで根拠として重要なの、用意すべきこととして重要なのは、もちろん数値的なデータは重要ですと。で、ただし、数値だけでは人を動けなくて、人、動けない。読んだ後、具体的な行動につながらない記事っていうのは結局意味ない。あんまり意味がない。で、その記事を読んだことで、読んだ人の人生が少しでも前に進むか、で少しでも前に進むためには、具体的な行動をしてもらう必要があって、で、その行動につながるのって何かっていうと、定量情報じゃなくて、訂正情報なんですよね。で、その訂正情報がある、というか、何のために書くのかというと、心を動かすためです。で、心動くと人は行動できる。で、人は行動するから人生が前に進む。で、人生前に進むから、その記事に感謝する。で、その記事にいい行動データが溜まるから、記事が上位に来る。こんなメカニズムです。だから、数値だけじゃ人は動けないので、です。で、ただし、注意点としては、訂正情報。人にばっかり目向けてると、全体を見失うというか、うさんくさくなるし、全体を見失います。要は、その人、個人だけの問題を全体として捉えてしまいやすい。で、その時に俯瞰の目線を保つために役立つのが、定量情報です。平均値だったり、全体としての数値の傾向だったりです。なので、両方とも同じぐらい重要なんですが、 なんか、ともすればというか、世の中で出回ってる情報としては、数値に目を向けましょうばっかり言われすぎです。で、これなんでかというと、数値を取るのがめちゃくちゃ簡単になったからですね。データの分析が凄まじくしやすくなった。まあ、最近で言うと、チャット GPT とかもそうですし、データの分析自体は別に機械でもできるようになって、簡単に分析できるようになったからこそ、数値に目を向けがちなんですが、でもそれでも、数値を見るのは、何のためかっていうと、まあいいや、それはちょっと話を出て。でなので、定性情報と定量情報、どっちも大事なんです。で、油断すると定量情報ばっかりになってしまいがちなので、それだと価値ある記事は書けない。ので、人を見る、定性情報を見るってことどういうことかというと、人を見るってことです。そこにフォーカスすると、いい記事が書きやすくなるかもしれません。です。以上。あ、めっちゃ長くなっちゃった。タイトルは、ちょっと後で考えるか。まあ、数字じゃ人は動けないだけだとちょっと違いますね。数字は大事だけど本質じゃない？違うな。なんかウェブライター向けであることも示したいですよね。で、まあいいや。タイトルは後で考えます。ではコメント返しです。ちょっとこれ、あれだな。長くなったから分けますか。配信分けます。じゃあ一旦終わります。